今年この2016年はですね、VR 元年というふうに言われていますので、 VR っていうのは、まあ、タイトルにも付けましたけれども、バーチャルリアリティの略ですね。バーチャルリアリティ、これはどういうことかって、日本語に訳すと、日本語に訳してもよくわかんないんですけども、仮想現実っていう、そういうですね、言葉です。で、ここは本当ちょっと前まではこのバーチャルリアリティっていうのは、リアリティって言葉があるけれども、あんまりリアリティではなかった、何かちょっともう SF の世界のですね、話のような感じだったんですけども、今年はこのバーチャルリアリティっていうのが本当にこの進化して、より身近になる年だっていうふうに言われています。で、このバーチャルリアリティって今のところではこのすごく大きなゴーグルみたいのをかけてですね、そこに映像が映るわけです。で、音なんかもあのヘッドホンなんかをしてですね、その視覚と音っていうのがまるで現実のように体験できる、そういったものがですね、だいぶこの身近になっていくと言われています。と、来月にはこのプレイステーションという家庭用ゲーム機のプレイステーション VR っていうのがこう出るみたいですね。家でのそのバーチャルリアリティっていうものを手軽にこう楽しめる、そういう時代になったっていうことで、まあ、今年が元年で、これがどんどんどんどんこれが発展していくというふうに言われています。で、その、まあ、ゴーグルをかけてヘッドホンをすることによってですね、まあ、家にいるんだけれども、まるでこの車を運転しているような、あるいはですね、ものすごくこう高いところの、この細い道をですね、この渡るかのような、そういう感覚、音と映像を、このゴーグルを通して見るわけですね。そうすると、もちろん実際に立っているのは家のリビングなんだけれども、その、こう、映像を見てる人はもう真剣なんですけど、周りから見るとすごくおかしな光景で、全然危なくもないところをこうやって恐る恐るこう歩いている、そういう姿勢になっちゃうんだそうです。現実はリビングにいるのに、まるでもう高いところの細い道を渡っているかのような行動を取るようになってしまう。まあ、そこまでこのバーチャルリアリティは、この、発達していく、そこまで来ているというふうに言われています。で、これもっともっとこれがですね、これがどんどんどんどん発達していくと、例えば、家にいながら、まるで、エベレストの山頂まで、こう、登山をした経験もできるようになるっていうんですね。わざわざ山に行かなくても、まあ、どうかなと思うんですけれども、家で登山ができるっていうですね、実際にその、負荷もかけることができたり、風を感じることができたり、匂いも感じることができたりですね、そういった技術がどんどんどんどん今、開発されているんだそうです。もう家にいながら世界中旅行ができる。まあ、それが果たして旅行と言えるのかどうかっていうのは、これがどんどんどんどん起こってくる議論だと思うんですけれども、まあ、分かっているのは、そういった体験ができるっていうのは、もうこれはすぐそこまで来ているっていうふうに言われています。で、もちろんこれがですね、科学技術が発展していくことによって、それまで起こらなかったいろんな問題っていうのが起こってくることが予想される。わけですね。まあ、日本は特にこの引きこもりとかですね、家から出ないっていうのが問題になっているので、それがもっともっとこの一般化してしまうんじゃないかとかですね、あるいはこの現実と仮想の区別がもう境目が分かんなくなっちゃうので、みんなこうもっともっと混乱してやるんじゃないかと、いろんなことが今心配されているわけです。まあ、確かにこう危険性もあるかなと思うんですけども、その一方でなんか僕はそういったものを聞くとですね、もしかしてこういったことができるかなって思うのは、例えばその2000年前のイスラエルに、このタイムマシンじゃないですけど、こうバックすることができる。映像でちゃんとそういったものが正確にプログラミングされれば、イエス様と話しているような感覚を持てるかもしれない。弟子たちと一緒に誰が一番偉いのかっていう議論をすることができるかもしれない。まあ、そういった中で、お前何言ってんだって言ったら、弟子たちが何て帰ってくるかっていうですね、その聖書の場面に自分がいたらどうなっていたのかっていうようなことを、このバーチャルリアリティがですね、もっともっとこの進歩すると、体験することができるかもしれないなっていうふうにこう思うわけですね。まあ、誰かもっとこういったことを勉強してですね、そういったこうクリスチャンの人がこの開発してくれたらいいのになっていうことをちょっと本来に期待をしています。まあ、このバーチャルリアリティっていうのは、こう、聖書を学ぶ僕たちにとってはですね、一つの魅力かなと思うんですよね。その時代に生きていたらどうだったんだろうとか、そういったことをやっぱり、まあ、イスラエルに 行くだけでも、この時代のイスラエルに行くだけでも聖書の理解が変わったりとかですね、新たなことがこの発見できるというようなことをよく言われますので、本当にその時代のイスラエルをもし体験することが、疑似体験ですけれども、できることができたら、何かちょっと変わるのかなということを思うわけです。しかし聖書を見てみるとですね、イエス様はこういう時代が来るっていうことを分かっていたのかいなかったのか分かりませんけれども、まるでこの仮想現実を今ほど科学は発達していない中にあっても仮想現実を体験できるような、そんなことをですね、私たちに与えてくれてたんじゃないかってことを思うわけです。コリントの信徒の手紙の第一、さっき聖書朗読では第二の方を読みましたけれども、第一コリントの11章見てみたいと思います。第一コリントの11章の23節から。科学技術には頼っていないんだけれども、まあ、ある種のバーチャルリアリティ、仮想現実を体験することをイエス様はここで提案していたんだなということを思うわけです。コリントの信徒への手紙の第1の11章の23節と23節から26節までちょっと読んでみたいと思います。新約聖書の314ページです。それでは新教大学程度でこれにします。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを捧げ、これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。と言われました。また食事の後で、杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。と言われました。だから、あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで、主の死を告げ知らせるんです。イエス様は十字架にかかる前に弟子たちと一緒に食事をした。そしてその食事の席でこのパンを弟子たちと一緒に食べるときに、そして杯、ぶどう酒を一緒に飲むときに、これをこれからも行いなさいっていうふうに命じたわけです。私はいなくなる。これイエス様も分かっていたことです。私はいなくなるけれども、あなた方は記念としてこれをずっと続けなさいねっていうふうにイエス様は弟子たちにこう言ったわけです。でこの食事は、もともとは、過ぎ越しの食事っていうユダヤ人たち、イスラエルの民に与えられたお祭りの一部分であったわけです。イエス様ももちろんユダヤ人ですから、この過ぎ越しの祭りを祝って、一緒に弟子たちと特別なその食事を共にしていたわけです。で、聖書を見るとイエス様は、この食事をどうしても弟子たちと一緒にしたかったっていうことが、こう書いてあるんですね。ルカによる福音書、ちょっと戻りまして、22章を見てみましょう。ルカによる福音書の22章の15節。ルカの22の15を、見てみましょう。新約聖書の153ページです。これイエス様の言葉としてですね、はっきり言われているところですね。ルカによる福音書の22章の15節。新約聖書の153ページです。ルカの22の15をお読みします。イエスは言われた。苦しみを受ける前に、あなた方と共にこの過ぎ越しの食事をしたいと、私は切に願っていた。まあ、苦しみを受ける前というのは十字架にかかる前。ということですね。これから処刑されて殺される前に、私はあなた方とこの食事を一緒にしたいと切に願っていた。もうすごく強い思いですね。もうできたらいいなと思っていましたっていうレベルではない。もう何があってもこの食事だけは一緒にしたい。そのように願っていた。そういうふうにですね、イエス様は言っていたわけです。で、イエス様はどうしてこの過ぎ越しの食事を弟子たちと一緒にしたかったのか。でこれはですね、もともとこの過ぎ越しの食事というのはどういうものだったのかっていうのを捉えるのが一つのヒントになるかなと思います。なんでイエス様はこの過ぎ越しの食事をここまでこだわっていたのか。過ぎ越しの食事が初めてですね、 イスラエル人たちにやりなさいという命令した箇所が、旧約聖書まで遡りますが、出エジプト記の12章、出エジプト記の12章の26節、旧約聖書の112ページになります。旧約聖書の112ページ、出エジプト記の12章の26節と27節。まあ、ここ全体にですね、どういう経緯でこの祭りが行われるようになったのかっていう、そのきっかけの出来事が書かれていますけれども、その出来事が書かれている中の一部分ですが、12章の26節と27節だけ、ちょっと読んでみたいと思います。この儀式の食事の目的がここに書かれています。また、あなたたちの子供が、この儀式にはどういう意味があるのですかと尋ねるときは、こう答えなさい。これが主の過ぎ越しの犠牲である。主がエジプト人を撃たれたとき、エジプトにいたイスラエルの人々の家を過ぎ越し、我々の家を救われたのであると。民はひれ伏して礼拝した。まあ、エジプトで奴隷であったイスラエルの民があらゆる災いから守られて、そして最終的にはエジプトの奴隷状態から解放された、救われたっていうことの出来事を生涯、そして歴史をずっと通してイスラエル人たちが忘れることがないように、この食事をこれからもしなさいっていうことが、ここで神様がですね、モーセに命じて、モーセがその命令をですね、民に告げたわけです。イスラエルの人たちは神様によって救われたんだっていうことを、この生涯忘れることがないようにこの食事をしなさいというふうに命令された。で、そこで大切なのは、あなた方がすごく優秀だったからとかですね、あなた方の行いが立派だったからとか、あなた方は特別に清いから私は救おうと言ったわけではないんですということです。ただただ神様の命令通り、この子羊の血を柱と鴨居に塗る、これだけであなた方は救われるというふうに神様は言ったわけですね。で、それに従う忠実さ、純粋さというのは必要だったわけですけれども、何か特別な彼らが優秀だったわけではない。まあ、そのような関係性があって、イスラエルの人たちは救われたわけです。で、この食事を何としてもイエス様は一緒にしたいと思っていたわけです。で、それは弟子たちに、ぜひそのことを思い出してほしいというイエス様の思いがあったんじゃないかと思うんですね。つまりこの時、さっきもちょっと触れましたけれども、弟子たちの人間関係はめちゃくちゃでしたよね。イエス様がこれから十字架にかかるっていう思いで、すごくイエス様自身も緊迫した、ピリピリした、そういった状況の中にあるのに、弟子たちの関心は何だったかっていうと、この中で一番偉いので誰っていう、まあ、弟子たちの中での、まあ、争いっていうものがそこにあった。もうドロドロとしためちゃくちゃな人間関係というのがそこにはあったわけですね。きっとイエス様はすごく心を痛めていたんです。自愛ありません。そして自分自身も十字架に向かっていかなければいけない、その思いを一人で抱えなければいけない、いろんな複雑な思いがあって、そしてイエス様は十字架に向かっていくわけですね。で、その前に弟子たちと、今はわからないかもしれないけれども、十字架が何で必要だったのか、今は理解できなかったとしても、イエス様自身がどんな思いで十字架に向かっていったのかということを絶対忘れないでいてほしいという意味で一緒に食事をした。イエス様が過ぎ越しの食事を一緒にすることによって、弟子たちは自分たちが何者なのかということをそこで思い起こすきっかけになればということを思っていたのではないか。僕たちは現実の世界にもちろん生きているんですけれども、時々その現実社会にいながら現実を忘れたくなる、忘れてしまうことがあります。それは何かというと、私たちは神様によってしか救われないというこの現実です。過ぎ越しの祭りも、そして今日皆さんで体験しようとしている聖餐式も、それを私たちに思い起こさせるためにイエス様が与えてくださった、神様が与えてくださったいいチャンスのきっかけになります。私たちは時々目を背けたくなるような現実っていうものを 目の当たりにします。それはもしかしたら自分の罪深さであるとか、自分の愚かさ、自分のそのような至らないところに私たちは向き合わなきゃいけないっていう経験を人生の中で何度かしなければいけません。でもその時にイエス様はぐっとそのような現実に私たちに向き合わせようとするんです。それをどっか遠くに追いやって、いやいやそんなことない、私は立派なんだ、私は優秀なんだ、そういう思いを持ってごまかしていくこともこれはできるんですけれども、イエス様はなぜかそれをさせようとしない。ぐっと私たちの罪深さっていうものに向き合わせようとあえてなさるんです。これは気持ちのいいことではないんですけれども、すごく大事なことなのかもしれません。そんな私たちのためにイエス様は十字架にかかる前にこの食事を弟子たちと一緒にして、これからもずっとこの記念としてパンを裂きなさい、杯を分かち合いなさいということを言いました。これは私たちが全然関係のない世界から現実の社会に引き戻される、そのような経験なのかもしれません。この先祖生産式というのはまさに私たちに本当の姿を思い起こさせるための機会なのかもしれません。それは私たちはキリストの十字架がなければ、イエス様が私の罪の責任を取ってくださらなければ、私にはどうすることもできないんだということを思い起こさせてくれる、そういうチャンスになります。この先祖生産式に今からみんなで預かりたいと思います。ただ単にパンを食べるだけではなく、ただ単にブドウジュースを飲むだけではなく、ブドウジュースを飲むためにパンを食べるたびに私たちはキリストの十字架が必要だったんだなということ、私には少なくとも必要だったんだなということを深く思い起こさなければなりません。そしてそれが私たちの人生を変えていくと聖書は約束しているわけです。イエス様の十字架を、イエス様の死を受け入れることによって、私たちは絶えずイエス様のことを証ししていくことができます。イエス様のその十字架を自分のものとして背負うときに、イエス様が望むような生き方が初めて可能になるんだということが約束されています。聖書朗読で読んでいただいた第2コリントの4章の10節と11節は、そのようなことに触れられている言葉ではないでしょうか。第2コリントの4章の10節と11節。イエス様のように、イエス様がまるでこの時代に生きたかのように、それはもしかしたら仮想現実なのかもしれませんけれども、見えないイエス様を私たちを通してイエス様は証ししようとしておられる。そんなことがこの第2コリントの4章の10節と11節には書かれています。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために。私たちは生きている間、絶えずイエスのために死にされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が表されるため。私たちの人生に、私たちの命にイエスが表されるために、神様はイエス様を私たちに与えてくださり、イエス様は私たちのために罪を全て背負って十字架にかかってくださいました。このキリストの十字架の死を受け入れることによって、イエス様を証しする、イエス様が生きているかのようにこの時代に私たちを使わせてくれたんだということを覚えて、このイエス様が与えてくださった招きに応えられると思います。パンとブドウジュースをいただくたびに、私たちはそのことにしっかりと向き合っていきたいと思います。そのための準備として、今から互いに足を洗い合って、イエス様を十字架に受け入れる準備を整えしたいと思います。
このメディアは、オーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。